内側の問題としては、罪を犯したことに対する良心の呵責、それから外側の問題として数え切れないほどの災いが取り囲んでいるという悩みを持っていたのです。まあ、彼は、私は悩むもの、貧しいものです。おとといの洗礼式の時、一人の兄弟は新潟家の召されたお父様の、まあ、弟のために祈られたのです。まあ、弟といっても86歳のおじいちゃんですけど、まあ、大殿御所の三節だったんですね。心の貧しいものは幸いです、天国はその人のものだからです。まあ、洗礼受けてから、まあ、洗礼その中で彼は私を抱いて、嬉しい嬉しい、ありがとうありがとう、それからみんなに向かって、私は今から子供のようになれますと言ったんですね。やっぱり可愛いと思ったんですね。86歳だよ、私は今から子供のようになれます。結局心の貧しいものは本当に幸せですと。我々の生まれながらの性質とはもちろん違うものなんです。生まれながらの性質は自分の本当の状態を認めないで悩むもの、貧しいものであることを認めたがりませんけど、自分の状態を正直に認めたくなければ、主でさえもどうすることもできません。祝福することができません。助けることができません。持ち入ることができません。まあ、これこそが、まあ、不幸の源ではないでしょうか。黙示録の3章の17節に、まあ、当地のフィラデルフィアの教会に十字架の上で死なれ、復活なさり、昇天なさった、手に引き上げられたイエス様は次のように言わざるを得なかったのです。黙示録4の、あ、ごめんなさい、3の17節です。あなたは自分は富んでる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。知らないことこそが問題なんです。分かればいいんです。知らなければ本当に悲劇的なんです。まあ、今朝一人の、まあ、姉妹とちょっと交わったんですけど、ちょっとがっくりしたんですね。まあ、彼女はいろいろなことで悩んだんですね。その時、まあ、荻窪の、何でしたかね、イエスの御霊教会の牧師ね、彼女に尋ねて、まあ、何を話したかわからないけどもね、あなたは祝福されたいでしょ、うん、神の祝福を受けたいと思えば土曜日行きます、来なさい教会に。まあ、セブンス・アドベンティストの業界じゃないけども、まあ、礼拝は土曜日しかないんですって。まあ、どうしてだろうかわからないけど、まあ、結局、まあ、彼女は神の祝福を受けたいと思って、まあ、子供のことで悩んじゃったから、まあ、行っちゃったんです。それで、まあ、洗礼を受けさせてもらった、ね、洗礼だと誰ももちろん言わなかったし、けども神の祝福を受けたいと思えば洗礼を受けなくちゃならないよ。そしてその後で、実はね、あなたの洗礼はね、あなたのためだけではなかったよ。あなたの戦争たちのための洗礼でもあった。ですから、あなたは洗礼を受けたから、カラルも洗礼を受けたから、みんな救われてるよと。このね、素晴らしい教えを持ってるのは我々だけですと自慢して言ったそうです。いや、大変だと思ったんです。結局、まあ、自分の本当の姿を知ることこそが大切なんです。普通の人間は、まあ、惨めになれたくない、ね、まあ、祝福してもらいたいけども、やっぱり裸にならなければ、主の恵みを体験的に知ることができません。 自分の本当の姿に目が開かれず、心を固くなにしてしまう者は主なる神の助けを預かる、受けることができません。私たちは内面的に自由な状態にあると、虚しい思いや努力から解放され、外からの誘惑や攻撃にも耐えることができるようになります。ダビデは自分の本当の状態、惨めな状態を認めたのです。だからこそ彼は主に頼るようになりました。主が必ず助けてくださることを疑わずに確信したのです。このダビデとはもちろん決して、模範的な人ではなかったでしょう。よく自分勝手な判断で行動した男でした。結果は大変な状態に陥ったこともあります。サムエル書の中で、いろんなこと書いてますけど、ダビデの状態とは、ある時絶望的な状態で全てを失わざるをいなくなっちゃったので、それまで自分の側に立っていた人々はみんなダビデから去ってしまったんです。そしてダビデを石で追い払うようになってしまったのです。このような絶望的な状態の中でも、彼は主よ、私を忘れないで、私のことを思ってください、帰り見ているくださいと叫んだのです。絶望的な状態に置かれた時、人間的な努力は何の役にも立ちません。むしろ目に見えるものから目を離し、主なる神を見上げる時にこそ誠の救いが与えられます。ダビデはこのような態度を取ったのです。問題はいろいろな問題を持つか持たないかということではないでしょう。その一つ一つの問題を主に告白し、主の助けを求めるかどうかということではないでしょうか。ダビデはあらゆる問題を隠さないで主に打ち明け、助けを求めたので、災いを幸いに変えていただいたのです。自分の失敗を通して彼は主の恵みを褒めたたえるものとなり、傲慢から守られるようになり、主によって大いに祝福されるようになったのです。自分のわがままを言い表すと、主は清めてください、許してくださいます。主によって自分の汚い過去は清算されている、主は決してそのことを思い出さないと確信できる人は本当に幸せではないでしょうか。ローマ書の8章の34節に、パウロはローマにいる主にある兄弟姉妹に次のように書いたのです。8章の34節、罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方や蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。主は私たちのことを忘れないで、私たちから離れないで、我々のために取りなしていてくださるお方です。誠の幸せの源とはこの素晴らしい事実 ではないでしょうか。どうして主は取りなしているくださるかと言いますと、主は我々のようなものを愛していてくださるからです。エレミヤ記の31章の3節に次のような言葉が確証されています。1193ページになりますが、1193ページエレミヤ記31章の3節です。まあ、うちのリンデの大好きな言葉の一つだったんですけど、私は、まあ、初めから見ましょう。主は遠くから私に現れた。永遠の愛を持って私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。私は永遠の愛を持ってあなたを愛した。まあ、この御言葉は我々一人一人に当てはまる言葉です。主の素晴らしい呼びかけであり、また約束です。私はあなたを愛した。たとえ私たちは道目で悩みを持ち、失望し、敗北し、もうダメだと思うような時でさえ、主は愛しているくださるお方です。まあ、主の愛の証明するものはイエス様の捧げられた命、イエス様の流された血潮だったのです。まあ、聖書の中で一番知られている言葉とはおそらくヨハネ伝三章の収録説でありましょう。神は実にその一人を与えになったほどに世を愛された。まあ、主の愛の現れとはイエス様をお与えになったことです。パウロは喜んで次のように告白したのです。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きとるのではなく、キリストが私のうちに生きとられるのです。今私がこの世に生きとるのは、私を愛し私のためにご父のお捨てになった神の御子を信ずる信仰によってものです。イエス様は私を愛しているよ。これはパウロの喜びの秘訣だったのです。彼の、まあ、献身した生活の、まあ、原動力だったのであります。主によって愛されている。これは最も素晴らしい事実ではないでしょうか。どういうふうに愛されているか、まあ、本当に意味でちょっとピンとこないでしょうけども、イエス様は次のように言われたのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。イエス様はいかに愛されていたのか考えられませんけども、我々も同じようにイエス様によって愛されているもんだとイエス様は約束してくださったのです。イエス様は嘘つきではない、大げさを言う人ではない、事実を述べるお方です。ヨハネは次のように書いたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになための供え物としての御子を使わされた。ここに愛があるのです。例えば宗教を持つ人々は絶対にこういうふうに言えませんね。宗教を作った人々は何と言うことができたかと言いますと、例えば私はあなた方にこの教えを与えた、この道徳を与えた、ああしなさいこうしなさい、それしかないんです。イエス様は、私はあなた方を愛した、あなた方を愛してる、永遠にわたって愛し続けるのだ、私は道そのものです。 まあ、主の愛は我々人間の力や罪や自分勝手な行動さえも無にはしない。最も強いものです。ソロモンは次のように書いたのです。大水もその愛を消すことができません。